Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この日をありがとうございます。
Thank you, Lord, that we can have faith in a loving Father.
そして、愛に満ち溢れた神様、お父さん、あなたに私たちは信仰を置くことができて感謝しています。
Lord, give us understanding of your word today, Lord.
そして今朝あなたの御言葉が理解できるように助けてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So the title of my message that we had last week and also this week is called Faith in the Face of Impossible Situations.
メッセージのシリーズ、先週そして今日ですけれども、語っています。そのタイトルは、不可能な状況もものともしない信仰。
And we looked at the true story of Joshua, the Israelites, and the battle of Jericho.
そしてその中で聖書の中に書かれている事実である本当に起こったお話を語っています。それはヨシュアという人ですね。ヨシュア、イスラエルの民、そしてエリコの戦いというお話です。
And last week I gave the background of the impossible situation that they were facing.
そして先週ですけれども、このイスラエルの人たちが直面していた、また不可能に見える不可能に思える状況の中でどういうことが起こったかという背景をお話ししました。
So if you were not here last week, I encourage you to listen to the podcast. You can get that on YouTube or on our home site.
先週そのメッセージを聞いてない方はぜひね、教会のウェブサイトに行くと載っていますので、ポッドキャストで聞いてください。
But let's look at just a little bit of the story now.
少しこのお話ですね、この戦いのお話を見ていきたいと思うんですが。
Okay, we'll find that in Joshua chapter 6, verses 1 to 5.
それは聖書の中にヨシュア記というところがありますけれども、そこの6章の1節から5節です。
The Israelites, Joshua and the Israelites were facing the biggest city in the area that God told them to conquer.
神様がヨシュアというリーダー、そしてそのイスラエルの民にこの町を征服しなさいと命じたんですけれども、とても強い町でありあったんですけれども、そこをイスラエルの民がヨシュアと共に征服するお話がここに書かれています。そして神様が征服しなさいとおっしゃったその町、そこにいる巨人たち、そことはもうそこを打ち負かすことができないほど、その町、その巨人たちは大きなものでした。
But the Bible tells us that those who were in the city had heard about the Israelites.
しかし聖書は言っていますね。そこにいた町の人たちは、このイスラエルの民がどういうことをしてきたかということを聞いていた。
And it says, verse 1, it says, Now the gates of Jericho were tightly shut because the people were afraid of the Israelites. No one was allowed to go out or in.But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its king and all its strong warriors.
エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りする者がなかった。主はヨシュアに仰せられた。見よ、私はエリコとその王、および勇士たちをあなたの手に渡した。
You and your fighting men should march around the town once a day for 6 days.
あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。
Seven priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn. On the seventh day, you are to march around the town 7 times with the priests blowing the horns.
7人の祭司たちが 7つのお羊の角笛を持って箱の前に行き、7日目には7度町を回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らさなければならない。
When you hear the priest give one long blast on the ram's horns, have all the people shout as loud as they can, then the walls of the town will collapse and the people can charge straight into the town.
祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐに登っていかなければならない。
Amen. So I think there's four things that God wants us to understand about this story.
このお話の中で神様が4つのことを私たちに知ってほしいと願っていらっしゃいます。
And it has to do with faith and obedience.
それは信仰と従順ということに関してです。
Last week we looked at number one, which was they had to walk by faith.
先週ですけれども、この一つ目のポイントを見てみました。このイスラエル人たちは信仰によって歩まなければいけませんでした。
They were facing giants and a huge, huge city.
イスラエル人たちは巨人たち、とても巨大な町に直面していました。
Yet they had to do what God called them to do by faith.
でも信仰によって神様が命じられたことをしなければいけなかったんですね。
So faith is not, faith in God is not letting fear control your decisions.
ですから私たちが神様に信仰を置いているならば、恐れによって私たちは支配されてはいけません。
It's remembering who your God is and what He has spoken, what He has promised to you.
それはですね、神様がどういう神様であるかということを思い出して、そして神様が私たちに語ってくださったことを忘れずにいるということです。
Now, normally when you attack a city, you don't just walk around the city in plain sight of all the warriors that are on the walls.
町に攻撃を仕掛けて征服しようと思ったら、敵が見える場所にいて、そしてただ攻めていくことはしないと思うんですね。
But for 6 days in a row, they walked around the city in plain sight of all their enemy.
Sorry, what did you say?
The Israelites for six days in a row.
You know, if you attack an enemy,
you don't just walk around in plain sight doing nothing.
敵をですね、敵に攻撃しようと思ってその町を征服しようとしたらですね、敵が見えるところにわざわざ出て行ってすることはしないですよね。でも神様はイスラエル人にその町の周りを歩いて回りなさいと言ったんですね。
Every day they walked around that city facing their fears.
イスラエル人たちは毎日恐れに直面してその町の周りを歩いて回りました。
Facing their giants.
彼らは巨人に直面していったんですね。
But choosing to walk anyways and trusting in an almighty God.
でも何でもできる全能の神様を信じて信仰を置いて歩んでいこうと歩いていこうと思いそれをしたんですね。
Who had promised them great victories if they would have faith and obey.
そしてその神様は信仰を持って神様に信仰を置いて神様に従っていくならばあなた方は偉大な勝利を得ますよとイスラエル人に約束したんです。
And that's what God calls us to do.
同じように神様は私たちにそれをしなさいとおっしゃっています。
To face the giants in our lives but to keep our eyes and trust in God.
私たちの人生にある巨人大きく見える問題に直面しながらもフォーカスは神様に置いて信じて生きていきなさい。
That means we make decisions in our life based on that God is real.
そしてそれをするときに私たちが人生において決断するときにまず神様は本当にいらっしゃる神様だということを信じるんですね。
That He has promised us great things if we will have faith and trust and obedience to Him.
そしてその神様はですね、偉大な神様であり、私たちが信仰を持って従って従順に信頼していくならば、その神様が約束を果たす。
And we walk by faith believing that He is on our side.
そしてその神様が私たちの側にいてくださることを信じて、歩んでいく。
The second thing that we can get from this story is that they obeyed and they kept obeying.
そして二つ目にこのお話から私たちが学ぶことができるのは、その彼らというのはイスラエル人たちは従い、そして従い続けたんですね。
If we can really get a picture of what it might have been like back then to be a warrior, be in the army, and to walk around this huge city with giants on the land.
この時代にですね、軍に属し、そして直面している巨人敵に対して戦っていくというものがどういうものであったかということを想像できたらいいと思うんですが。
What God was asking them to do seemed crazy to me to just walk around the city saying nothing.
そして、神様はイスラエル人に何も言わないでそのエリコの城壁の周りを回りなさいとおっしゃったことを私が考えるとそれってなんか変じゃないのかなって思えてもくるんですが。
But they chose to get up every day.And keep doing the same thing that God had told them to do.
でもイスラエル人たちはそのことを毎朝 起きて神様が言われたことをやり続けたんです。
Even when nothing seemed to be changing.
そしてそれをやっていても何も変化が起きてこないと思える時でさえもそれをやり続けたんです。
Sometimes we're praying and we're believing God and sometimes we just don't see any change in our situation.
私たちもいつも一生懸命祈って祈り続けて祈ってるけれどもでも全然状況は変わらないっていうことに直面することがあると思うんですね。
でも
神様はもうすでに勝利を手に持っておられてその時が来たら必ず勝利がやってくるんです。
But many times we give up because we don't see the victory yet coming.
でもまだ勝利が来ないと思っているときに諦めてしまうことがあるでしょう。
And what we don't understand is the victory is right there if we just keep pressing in.
でもその時に私たちが気づいていないのはもう実は勝利はすぐそこにあるんですよ。だから諦めないで、進み続けなければいけません。
Just like we sang this morning, pressing onward, right?
ですね。今朝歌った賛美の中にもありました。私たちは、進み続けると。
And so in chapter 6, verse 6, it says, So Joshua called together the priests and said, Take up the ark of the Lord's covenant and assign 7 priests to walk in front of it, each carrying a ram's horn.
そこで、ヌンの子ヨシュアは祭司たちを呼び寄せ彼らに言った。契約の箱を担ぎなさい。7人の祭司たちが7つの羊の角笛を持って主の箱の前を行かなければならない。
Then he gave orders to the people, march around the town, and the armed men will lead the way in front of the ark of the Lord.
ついで彼は民に言った。進んでいき、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。
After Joshua spoke to the people, the 7 priests with the ram's horn started marching in the presence of the Lord.Blowing the horns as they marched, and the ark of the Lord's covenant followed behind them.
ヨシュアが民に言ったとき、七人の祭司たちが七つの羊の角笛を持って主の前に進み、角笛を吹き鳴らした。主は主の契約の箱はその後ろを進んだ。
Some of the armed men marched in front of the priests with the horns, and some behind the ark with the priests continually blowing the horns.
武装した者たちは角笛を吹き鳴らす祭司たちの先を行き、しんがりは箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。
They kept doing exactly what.God had told them to do.
このイスラエルの民たちは神様がおっしゃったことをやりそしてやり続けていきました。
They were even told not to talk, to just be completely silent and march around the city.
そして神様は民たちに何も何も口に出さずに一言も何も言わずにただエリコの城壁の周りを歩きなさいとおっしゃいました。
That's what it says in verse 10.
そのように10節に書いてあります。
says, Do not shout, do not even talk, Joshua commanded. Not a single word from any of you until I tell you to shout. Then shout. So the ark of the Lord was carried around the town once that day, and then everyone returned to spend the night in the camp.
ヨシュアは民に命じて言った。私が時の声を上げようと言って、あなた方に叫ばせる日まで、あなた方は叫んではいけない。あなた方の声を聞かせてはいけない。また口から言葉を出してはいけない。
So as I was preparing this message, I began to think about this. Why couldn't they say a word?
そしてこのメッセージを準備しているときに、どうしてこの民は言葉を出してはいけなかったのかなって考えてみたんですね。
I think one is that God didn't want them provoking the enemy, but he wanted their eyes kept on.
まず一つ目の理由はその民が神様に目を見続けることができるようにそして敵をこう挑発するようなことを言わないように それで言葉を出してはいけないとおっしゃったと思うんですね。
Because back then in those kind of wars, people were always shouting from the walls at the enemy, and they were always shouting insults back and forth.
というのはその時代の戦いというのは敵同士がですね、互いに相手の時に敵に、いろんな言葉を吐いて挑発するようなことを言っていたからですね。
But God was saying, "Don't engage the enemy."
でも神様はこの時にまだ敵をこう引き込んではいけないとおっしゃったんですね。
But keep your eyes on me and just obey.
そしてただ神様に私に目を向け続けなさい、そして従い続けなさいと神様はおっしゃいました。
Maybe some of us need to learn that at work.
私たちもですね、もしかしたら家でも仕事場でもこのこと同じことを学ばなければいけないことがあるかもしれません。イスラエル人たちはただその周り、町の周りを回って思いは主に向け続けた。それは時々難しいかもしれないですね。
When you're alone by yourself and you can't talk and you're just alone with your thoughts can just go in all different directions, right?
一人でいるときに言葉も出さずにいろんな思いがやってきて、その思いがあちこちにこう行ってしまうってこともあるでしょう。
And many times it's not going towards God, it's thinking about all these different things that will never ever happen in the first place.
そしてその思いというものが神様に向く代わりに、もうこれからそういうことは起こるはずないのに、もしかしたら起こるかもしれないというような思いがいろいろとやってくるってこともあるでしょう。
They had to choose to keep their focus on God.
ですからこの彼らは、イスラエル人たちは自分の焦点を神様に見続ける、置き続けることが必要でした。
They had to face the wall. They had to face their giants, but say, "No, I'm going to trust in the word of God to me."
敵である巨人に直面しなければいけませんけれ、いけなかったんですが、でも彼らは、でも私は、私たちは神様に信頼し続けるということを選びました。
And they had to decide in their hearts that the giants that they faced were no match for the God who was on their side.
そして彼らは自分たちが直面している巨人敵というのは、時よりも神様がはるかに強いお方である、その神様に信頼するということを選ばなければいけませんでした。
But they had to keep obeying. It wasn't just a short time to obey. They had to keep obeying.
そしてその彼らの神様に対する従順というのは、その時でだけではなく、従順、従い続けるということが必要だったんですね。
But I like this in verse 8. I think when we read these verses, sometimes we just kind of read over verse 8 without realizing what it means.
そしてこの8節私は本当にいいなと思うんですね。時々8節読むんですけども、あんまりこうちゃんと読まないことがあると思うんですが、
You didn't read verse 11, sorry. It says they started marching in the presence of the Lord.
それはこう書いてあるんですね。彼らは主の御臨在の中で行進し始めた。
They realized they're marching in God's presence, that they were not alone.
彼らが町の周りをこう歩いているときに、ただ自分たちだけで歩いていたのではありません。神様が一緒にいる中で行進していったんですね。
God wants to make His presence known to you also.
そしてその同じ神様が皆さんに、神様はいるんだということを、共にいるんだということを知ってほしいと願っていらっしゃいます。
That no matter what kind of situation we're living in,
私たちがどのような状況の中を生きていたとしても、
we can understand that God's presence is with us every day as we live our lives.
私たちが生きるときに神様は常に私たちと共にいてくださることを知りましょう。
They believed that God was with them. His presence would protect them.
イスラエル人たちは神様が一緒にいらっしゃることを信じ、そしてその神様が彼らを守ってくださっていることを信じていました。
And the writer of Hebrews tells us in chapter 13, verses 8 and 9, it says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So do not be attracted by strange new ideas. Your strength comes from God's grace.
そして、聖書にヘブル人への手紙という箇所がありますけれども、そこの、13章の8節から9節はこう言っていますね。イエス・キリストは昨日も今日も いつまでも同じです。さまざまの異なった教えによって迷わされてはなりません。あなた方は恵みによって心を強められています。
Our strength comes not from entertaining new ideas, but our strength comes from keeping our eyes on Jesus, knowing that He is with us.
イエス様が私たちと共にいらっしゃることによって私たちの心が強まるのであって、いろんな教えとかいろんなものが来て、それによって私たちが強められるのではありません。そして今日私たちが神様からいただく恵みは十分にある。
アメン。Do you believe that?
それ信じますか。今日神様の恵みは十分にあるんだ。
His grace is sufficient.
神様の恵みは十分にある。
And in verse 12of Joshua chapter 6, it says, Joshua got up early the next morning and the priests again carried the ark of the Lord.
翌朝、ヨシュアは早く起き、祭司たちは主の箱を担いだ。
The seven priests with the ram's horns marched in front of the ark of the Lord, blowing their horns. Again, the armed men marched both in front of the priests with the horns and behind the ark of the Lord. All this time, the priests were blowing their horns.
七人の祭司たちが七つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立って行き、しんがりは主の箱の後ろに進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。
On the second day they again marched around the town once and returned to the camp. They followed this pattern for six days.
彼らはその次の日にも町を一度回って宿営に帰り、6日そのようにした。
Again, the key here is that they kept doing the same thing over and over again.
そしてここのところでまた鍵となる事柄というのは、彼らは同じことを何度も何度も繰り返したということです。
Isn't that what we sometimes need to do? We need to just, even when we don't see,The impossible situation going away, we need to keep doing what is right over and over again.
私たちにも同じことが言えると思うんですね。状況が全く変わらない、変化がやってこない時があっても、でも同じことを繰り返しやり続ける。
Sometimes, you know, God has called us to love God.
神様は私たちに神様を愛しなさいと召されています。そしてまたその神様の愛を周りの人々に、示しなさい。そして愛を持って互いに使い合いなさい。そしてまだイエス様を知らない方々のに手を差し伸べてイエス様の素晴らしさを伝えなさい。そして、周りの方々にイエス様のことを伝えようと思って伝えるんですけれども、でも何かその反応がない、変化がないと思える時もあるでしょう。でも私たちの見えないところで、その方々の中で神様が何をなさっているかということは私たちわからないんですね。
そして私たちは愛してくれて、ただ愛してくれてThe love from the Lord to them.
ですから私たちは神様からの愛を持って愛し続け、神様の愛を表すことが必要です。
We keep making time to build relationships, not with just with one another, but making time to build relationships with those who don't know Jesus.
そしてもちろん私たちこの教会の兄弟姉妹たちとの人間関係も築き続けますけれども、それとともにまだこの教会に来てない方々、イエス様を知らない方々との方々とも人間関係を築きたいと願うのです。
We pray and serve one another, but we also pray for those that we're reaching out to.
そして私たちは祈ります。そして互いに使い合いますけれ、使い合いますけれども、それとともにまだイエス様を知らない方々のために祈り、そして人間関係を築きましょう。
And you keep doing the same things that God has called us to do.
そしてそれを神様が私たちにしなさいとおっしゃっており、同じことに見えますけれども、でも神様がおっしゃったからそれをやり続ける。
And as we continue to do what God has called us to do, we will see victory happen.
そして神様がこうしなさいとおっしゃったことをやり続けていくならば、必ず私たちは勝利を見ることができます。
Next week I want to talk about some of the things that God has told us to continue to do.
そして来週はですね、神様がこれをやり続けなさいとおっしゃったことを皆さんにお話ししたいと思うんですが。
And then we'll finish our story on Joshua and Jericho.
そしてその後ですね、このヨシュア、またエリコの戦いのお話を終わりにしたいと思います。
But there are six things that God has called us to continue to do.
神様がこの6つのことをこれからもやり続けなさいとおっしゃったことがあるんですね。
But it's Father's Day today, so I don't want to go too long today. I want you to enjoy your time.
でも今日は父の日ですからメッセージを短めにします。
Amen. So let's pray.
お祈りしたいと思います。
Father, I thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Thank you that we can celebrate fatherhood.
そして、お父さん、父親の存在を、それを今日お祝いできることを感謝しています。
Thank you that we can celebrate you as our father, Lord.
そして神様、あなたが私たちの天のお父さんであることを、それを今日お祝いできて本当に感謝しています。
Help us to trust in you each and every day.
そして、神様、日々あなたに信頼を置いて生きていくことができるように助けてください。そしてあなたがこれをしなさいとおっしゃったことを毎日私たちがし続けることができるように助けてください。そして私たちが見えないところでもあなたが働いていらっしゃることを知り続けて。今日ここにいらっしゃるお一人お一人をあなたが祝福してください。
We all would just experience more and more miracles and signs and wonders, Lord.
そして私たちがもっと多くの奇跡を、もっと多くの不思議な技、素晴らしい働きを体験できるように助けてください。
Both within the church, Lord, but even outside the church in our workplaces, Lord, and our families, Lord.
この教会の中で、また外で、仕事場で、家族の中で、神様、それが起きますように。
Lord, that we would realize that your presence goes with us wherever we go.
そして私たちが行くところ先木先にあなたが共にいらっしゃることを私たちが常に知ることができますように。そしてあなたが私たちの側にいてくださいますから、不可能なことは一つもないことを感謝します。
Bless your people, Lord.
あなたの民を祝福してください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. God bless you.
神様の祝福がありますように。Today is Father's coffee and brownie.
Today, it is Father's Day, so there's a free coffee for all the fathers and a free brownie.
父の日なので今日は、お父さんの方コーヒー一杯無料とあとブラウニーがありますのでブラウニーももらっててくださいぜひ。
If you're not a father, there are brownies to buy.
少しだけあります。お父さんじゃなかったらまああのお金出して買うブラウニーありますけどもお父さんまあ。